ャラリー沼の底
これは月に2回だけオープンする不思議なギャラリー沼の底で店主のオセアンと織りなす抽象画の世界のお話。こんばんは、オセアンさん。
美月さん、こんばんは。よくお越しくださいました。
はい。
はい、どうぞ奥にお茶とお菓子ご用意しておりますので、お上がりください。
ありがとうございます。
美月さん、明けましておめでとうございます。
いや、そうですね。明けましておめでとうございます。
今年もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
年末、お忙しそうでしたよね。どのようにお過ごしでしたか？
ねえ、なんであんなに年末で忙しいんですかね。なんでしょう。なんか、仕事と雑務と、あと、掃除しなきゃと思いながら結局大掃除やらず。でも、その中でも、ちょっとでもこう、リラックスタイムを取りたいなと思って、実は去年の11月ぐらいから、絵を描き始めたんです。
なんと！
と、沼の底の影響もありますよ。
なんとなんと、絵を描き始めたんですか、それは。
でも、あれ、100円ショップで買ったクレヨンと画用紙に、もう本当にクレヨンで赴くままに色を乗せるだけなんですけど、楽しいです。
ちょっといろいろ聞きしたい。今、でも絵を描くの流行ってるかもしれませんね。
そうなんだ。
他の方が、なんかそういうキットを買って順番通りに色を塗っていくと素晴らしい作品ができるっていう、そういう商品があるんだと思ってびっくりしましたけど。でも、やっぱりいい効果があるんでしょうね。集中して他のことを考えないとか。
そう、なんかね、日記代わりみたいになってます。毎日、日記代わりに絵をちょっと描いてみるみたいで、一応日付とかもちょっとメモして、はい。まあ何があるわけでもないんですけど、赴くままにやってって楽しいっていうだけですけど。
その作品、本当に色を塗ってね、線を描くだけでも、作品あるだけで、後で言語化はね、できるのでね。
いやー、面白い。そうですよね。前、そう、オセアンさんの、その、アートのね、ワークに、オンラインの参加した時も、あ、言語化が面白くて、
一旦は今、言語化というよりも、まずアウトプットでしょうね。だからね。
そっか。
で、気が向いたらそこにタイトルつけてみたりとか。客観的に改めてこう言葉を足してみたら、ねえ、それはそれでまた新しい気づきとか出てくるかもしれないんで、やってみてください。
わかりました。
はい、その話またしましょ
はい、ぜひ。
う。話を戻すと、私も年末忙しかったんですけど、その忙しくなるっていうのが分かってたので、その前に、ちょっと長野県の松本に旅行に行ってまいりました。
いいですね。
行かれたことありますか？
松本はないです。
ああ、残念。そうですか。新蕎麦を食べたりとか、あと温泉もあるので、温泉を堪能したりとか、おかげさまで充実した旅行をできました。
いいですね。
松本はですね、犀川っていう川が流れているんですけども、その、ほとりとか、犀川沿いの小道を散歩しているときに、ちょっと驚いたことがあったので、シェアさせてください。
はい。
道祖神を多く見かけたんですよ。
道祖神って、なんか道端にあるかわいい石像の。地蔵さんとはちょっと違うんですかね、なんか。
石像です。
石像、はい。
道祖神。そこに住んでおられる方たちにとっては、日常的な光景だと思うんですけども、私は、ちょっと歩くだけで、またあるの？っていう感じで、驚いたので調べてみたんですね。そしたら、安曇野というエリアは、道祖神が多いんだそうです。
そうなんですか。
知らなかったんです、私も。
いらない。都内にいると全くお地蔵さんは見かけるけど、道祖神はいらっしゃらないですよね。
都内は、 もういるのかもしれないですけど、あとはね、そこで亡くなられた方を供養する塔とか、いろいろ混在してい
そっ
て、
かそっか。
いまい
まあ、
ち、
目に入らないだけかな。ね。
で、そのまま調べたんです、道祖神について。で、道祖神は別名があって、祭の神という名前がありまして、その祭とか祭っていう音の意味は、遮る、塞ぐ、隔てるという意味なんだそうですよ。
そうです
そうな
か。
んだ。で、まず、総じて道祖神は、教会、教会ってボーダーの方の教会とか、あと交差点、まあ、クロスの交差点の守護神とみなされているようなんです。で、映画、千と千尋の神隠しの中にも、道祖神らしき石像が、物語の冒頭の方、トンネルの入り口あたりで出てくるんですよね。
なんとなく覚えてる。ちょっと怖くなっていくシーンですよね、少し。
で、まあ、そちらは、単体の道祖神なんですよ。男か女か性別はわからないんですけど、お一人なんですけども、私が安曇野で見かけた道祖神は、男女一対の石像だったんです。道祖神の写真ご用意したので、ぜひ美月さんにも見ていただきたいと思います。
ありがとうございます。あ、本当だ。男女だ。寄り添っている。
そ
そし
れ
て
が、
可愛い。なんか大きさもわかんない。ちょっと写真なんでどのぐらいかわかんないけど、可愛いサイズに見える。
そうなんです。バックのね、アルプスかな？風景にすごく、なんていうかな、マッチしてて、素敵ですよ
本
ね。
当だ。奥にね、雪山のアルプスの山々の稜線が見えてる手前に、多分これ5月ぐらいに撮った、あ、でも5月でもないか、緑がね、青々とした中に道祖神様が何体か映ってますね。
お聞きの皆様には概要欄に道祖神の写真がたくさん出ているリンクを載せておきますので、まあ、よろしければご覧になられてみてください。今その写真がですね、男女一対の道祖神、相対道祖神という呼ばれている写真、姿なんですけども、その石像、不思議な作品なんですよ。作品として見ると。どういうふうに不思議かというと、体の目を使うと、本来の姿が見えません。見るのにコツがとにかくいるんです。なので、今日は久しぶりにギャラリストオセアンの本領を発揮しまして、石で作られた道祖神という名前の立体作品をどのように見ればよいかについて、ちょっとお話ししていきたいと思います。
はい、お願いします。
さあ、先ほども言いました。私たち体の目、この目ですね、二つありますよね。この体の目を使うと、分別の世界を見させられてしまいます。美月さん、写真でご覧になった道祖神、男性一人、女性一人、合計二人いるように見えませんかね。
2人しか見えません。
二人しか見えませんね。その、お二人が今どこにいるのか、空間と時間、どんな時間にいるのか、それを、解説していくと、その道祖神、男女一対の道祖神は、写し世と常世の境界にいます。ボーダーにいます。
写しようと常世って何ですか？
写し世というのは現実世界のことです。もうこの体を使って見る世界。ですね。で、常世はですね、漢字が常の世と書いて、常世。と読みます。常は、永遠に変化しないっていう意味合いの常。ね。で、常世なんですけども、常世という言葉が、ところになると、それは空間的な場所を意味する言葉になりますね。ところ。で、だからまあ空間のイメージが、ところのイメージは空間のイメージが強いのかなって思うんですけども、もう一つ、よ。 常世の世は、漢字の方を説明すると世界の世ですね。
はい。
それ辞書で引くと、消滅の起こる場所というふうに出てくるんですよ。はい。消滅っていうのは生まれる、滅する。です。はい。その生まれて滅する場所なので、どちらかというと、まあ、空間的なイメージもあるんですけども、同時に時間のイメージもあるのが、よという言葉に含まれた、イメージ、言葉になります。はい。ということで、石像に戻りますとですね、もう一度、言うと、男女のその道祖神は、教会、ボーダーにいるんですよ。教会に。はい。で、その教会は、入り口であり、出口でもあり、その二つが重なる場所です。美月さん、入り口と出口が重なる場所と聞いて、ど
はい。
こを思い浮かべますか？
あら、それは千と千尋にも出てきましたよね。あれ違う？ なんか、出てきたというか、トンネル、そう、私も今トンネルが
ね、
浮かんだんですけど。
入り口であり出口でもありましたよね、トンネルが。
でもこの沼の底のギャラリーもそうじゃないですか。
ういう意味ですか？
なんとなく入り口であり出口、なんだろう。
ああ、な
こ
る
の
ほ
世
ど
とあ
ね。
の世みたい
ああ、ボーダーの上にいる感じがするんですね。
な。はい。
あと、普通にお家で言うと、玄関とか、
まあそうですね。
行ってきますって出てて、ただいまって帰ってくる。入り口であり出口であり。あと、もう一つ女性の性器も、もしかしたら入り口であり、出口かな。
そうです
は
ね。
い、そうですね。入ってきた時と出ていく時の姿が変わる。子供を産む時
ね。
もね、全然変わりますよね、大きく。
はい。
はい。一旦ここではですね、床の上、寝室のような場所をイメージしていただきたいと思います。はい。なぜなら、常世の常、漢字は違うんですけども、床につく、で、寝るという意味になりますし、あと、相対道祖神の中には、男性が女性の胸元に手を置いている石像もあったりするんですよ。はい。なので、この男女の石像は、床の上、寝室のような場所にいるっていうの、いると思うのがとても自然な流れになります。はい。まあその床の上っていうのは、まあ普段寝るっていうところもありますけども、まあ男女がまぐわって新しい生命を生成する場所であり、あと同時に人生の最後、ね、息を引き取る場所でもあります。はい。まあ何度も言いますが、なので2人は境界にいるんですけども、境界線の真上に、まあ、いると思ってください。はい。で、境界のこちら側は分別の世界。2つに分かれる世界ですね。2つ以上に分かれていく世界かな。で、対して、後ろ側があるんです。後ろ側は無分別の世界に、なります。じゃあ、まあ、こちら側はね、普段見てる世界だから説明はいらないと思うんですけども、向こう側、後ろ側の無分別の世界ではどんな世界が繰り広げられてるかというと、男女の二人はダンスを踊っているんですよ。
ダンスを。
ダンス踊ってます。で、その二人のダンスは、あまりにも息がぴったり合っているので、一つの動きにしか見えません。はい。じゃあ、具体的にどんなダンスなのかというと、男性側は2拍子のリズムですね。1、2、1、2、1、2、1、2、ある、ない、ある、ない、ある、ない、ある、ない。片や女性の方は3拍子のワルツ。ね。1、2、3、1、2、3で円を描いていきます。はい。このダンスは人生の始まりのダンスであり、 あと、終わりのダンスでもあります。で、はい、なんとなくこう、始まりのダンスはイメージできるかもしれないけど、終わりのダンス、つまり、まあ、死ぬっていうことですね。はい。私たち死んだ後、一体どうなってしまうのでしょう。不安にしますか？それを考えると。ね、中には不安で仕方がない。ちょっと夜も眠れませんという方もいらっしゃるかもしれませんが、ご安心ください。ダンスを踊っちゃうんですよ。
そうか。
ダンスです。怖がってなどいられません。はい。
じゃあ大丈夫なんですね。
まあ、ダンスを踊らされることに、そんなの嫌だよ、屈辱だよって、もし思われるんだったら、まあ、頑張って長生きを、いただきたいと
はい、なる
思
ほど。
いますので、はい。だから、ダンスなのでね、まあ、そこに乗っかっていただければいいと思うんです、リズムに。はい。そしたら、気がついたら、次の世界に行けると思いますので、はい。ということなんです。はい。まあ、というわけでですね、最後に、道祖神というその立体作品を見る際の注意点をまとめていきます。はい。男女の石像は表向き、澄ました顔をしております。え、私たち何も、別に何もしていませんよって。清い、清らかな、何かこう、関係です、みたいな。そんなね、澄まし顔をしているんですけども、実は後ろ側では一体何をしてるのかというと、一つに溶け合って、ボーガの世界にいらっしゃいます。はい。ですので、美月さんが、松本の安曇野であったり、どこかで道祖神を、見ましたらですね、ああ、ダンスを踊りながらお楽しみ中なんですね、と思って、にっこり微笑んであげてください。
ありました。
はい。で、注意点は、本当に、この体の目を使って、美月さんが見た瞬間に、男性役と女性役二つに分かれて、澄まし顔になってしまいますので、で、美月さんが目を離した瞬間にダンスを踊り始めるんですよ。なので、そのダンスを踊っているところを本当にイメージしながら、道祖神を見ないと、はい、二人のラブラブの様子を 思い浮かべることができませんので、はい、ぜひ、そのイメージを大事にして、道祖神に、向かっていただきたいと思います。
はい、わかりました。
はい、では、そろそろ閉店のお時間ですので、本日のお話はこれでおしまいにしたいと思います。眠って目が覚めたら新しい世界が待ってますよ。皆さん、おやすみなさい。
おやすみなさーい。